おはようございます。2016年9月30日金曜日6時5分になりました。もう9月30日になりましたね。いよいよ今月も最後ということで、明日から10月になりますけれども、まあまた台風がね、なんかまあ、沖縄の方かな、で今度ぐるっと回ってまたまた九州とかこう来そうな感じになってますけれども、どうなんでしょうかね。もうほんとなんか全然最初の頃台風が来ない来ないって言ったら、いきなりバカすかバカすか台風ができて、もうあっちゃこっちゃえらいことになっておりますけどね。特に九州の方と北海道の方とかがね、何度も何度も暴風とかにさらされてて、いやはや大変ですけれども、まあね、この10月もどうなるんでしょう。これなんかまた11月12月ぐらいまで台風が来るような変な年になるんじゃないかなっていう気もしますが、さて、今日はですね、IT メディアから Facebook、Google、Microsoft、Amazon、IBM が AI 団体設立ということで、まあ、人工知能ですね、 AI の非営利団体で、パートナーシップ・オン・アーティフィシャル・インテリジェンス・トゥ・ベネフィット・ピープル・アンド・ソサイエティっていう、なんじゃこの長い名前はと思うんですけど、パートナーシップ・オン・ AI っていう、略称らしいんですが、要は、まあ、人工知能をですね、まあ、そのは人類に有効だよっていうような、そんなことをね、伝えていこうみたいな団体らしいんですけども、で、まあね、6時5分とかでも紹介してますしてたと思うんですが、イーロン・マスク、電気自動車テスラですね、テスラの開発の社長でもあり、あと今、スペース X だったっけ、何だったっけ、名前ロケットですね、で飛ばして火星行くんじゃっつって言ってる人ですね、イーロン・マスク、超天才っていうか、もう本当は普通の人は全然発想できないようなことをどんどんこうねやってる人なんですけども、そういうイーロン・マスクとか、あと車椅子の宇宙科学者のホーキンス博士なんかも言ってますけど、人工知能って危険だよねっていうね、これをこのまま発展させちゃうと本当にその人類が手がつけられないような状態になっちゃうよっていうことで、非常に怖いよっていうようなことを言ってますけども、だけど一方でね、人工知能をもう使わざるを得ないような状況になってるのも事実で、そのね、この前もちょっと話取り上げましたよね、ビッグデータみたいなものがこう大量にこうね、ものすごい数のデータがこうできてきてる中では、人間がもう見れるような状況を超えちゃってるんですよね。で、まあ、別にそんな大げさな話をしなくても、情報が、いろんな情報がこう行き来するようになって、かつその科学の技術とかも進化してきて、で世の中って実は単純じゃなくて、いろんなものが複雑に絡んでるよねっていうことがどんどんこう分かってきてるわけですよね。で、政治の世界なんかにしても、その何かを決断するときに、こっちを立てればあっちが立たずっていうか、もうこっちもあっちもどっちもこっちもなんか行き詰まってて、その解決策ってどれをいじってもどこかに問題が出てくるっていう状態になると、まあ、そうなると一体どこに、最適解があるのかがよくわからなくなる。で、どうしても人間ってそんな同時に10も20もの現象をですね、同時に判断するなんていうことができないので、せいぜい2つ3つぐらいしか同時にこう判断できないんですよね。だからそんな中でこういろんなものを同時に見て、最適なところはどこなのかって調べようとしたって、とてももうできなくなってきてる。そういうところは人工知能に学習させて、最適ルールはどこにあるかっていう答えを見出すようなことをしてもらわないとですね、人間にはもう判断できないような状態になってきてるっていうのもあるんですよ。で、まあ、だからそういうことが分かってるがゆえに、その今回この 団体を立ち上げた Facebook とか Google とか、ね、そんなところは IBM だとかはもう当然そっちに行かないと、これから先、まあ、この人たちもこれであのお金儲けしてるっていうのもあるとは思いますけど、ただそれ以上に、この大量のデータとかこの複雑になってきてる世の中をどうやって、最適化するのっていうね、そこはもう人工知能に頼らざるを得ないでしょうというようなことを言ってるわけですね。だからまあこんなことになってきてるんですけども、まあ今回こういう団体ができて、より人工知能ってこうやればうまく使えるよみたいなのがどんどんどんどんこう具体例として出てくるし、いろんな実験とかもどんどん進んでいくでしょうし、まあいいと思うんですよね。そういう2つというか、その一方で危険だよって考え方もありの一方でもっと有益に使えるよって考え方があって、そういうのがこうお互いにこういろんな視点で物事を見ながら人工知能っていうのが浸透していくっていうのがおそらくある意味健全な状態なんじゃないかなと思うんですよね。どっちかしかないみたいなんで走っていくのはやっぱり危険だし、そういうところでいろんなことに気づきながらこうね、やっていくっていうのがいいと思うんですけどね。まあこれを聞いてどう感じられたか、もうやっぱりそういうなんて危険よねっていうふうに思うのか、それともまあでもどっちにしても人工知能あった方がいいんじゃねっていうふうに考えるのか、このあたりは本当ね、それぞれの人の価値観とか考え方の違いなので、その中でこうね考えて、一人一人が考えていくっていうのがやっぱり私は一番いいんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね。でまあそのよくね、こういうのは良くないっていう人たちはいるんですけど、じゃあ良くなかったらどうするのよっていう、これだけ広がった、そのコンピューターが広がってる世の中、ネットがこう広がった世の中からどうやって人工知能なしで、人間が運営していくことができるのかって、そこの答えが見出せんのかなっていうのは、その反対してる人たちには私は逆に疑問なんですよね。でかといってこう野放しで喜んでる人たちっていうのは、じゃあ人工知能がどういう世界を作っていくのか、でそこにこうそれが浸透することによって、じゃあ人間は何を生きがいとして求めていくのか、その部分っていうのはやっぱ考えないといけない部分で、またそっちはそっちは別の問題を持ってるんですよね。本当にね、わがままな人間がどんどん増えますからね、人工知能が広がると、もう今までも何度も言ってますけど、本当その人嫌いというか、人と付き合うのが嫌というか、もうめんどくさいっていうね、もう人相手するのがもうめんどくさいっていう、そういう人たちが増えてくるのが本当にいいのかどうか、それは悪いとは限らないですよ。必ずしもそれが悪いとは限らないですけど、でもそんな中でじゃあどういうルールを作るのか、じゃあそういうことになった時、まあ、ある意味究極の個人主義みたいなものが広がっていった中では、果たしてその社会性とかっていうのはどう定義するのかとか、国っていうのは一体自治体とかね、国とかは一体どんな機能をするのっていう、政府って何を提供していけばいいのっていうね、そのあたりが非常にこうものすごいこうパラダイムシフトが起きるんで、そういったところまでこう考えていかないと、単に野放しじゃない、手放しで、人工知能がその広がるのを喜んでいると、ちょっとそこはね方向が間違っていくような気もするんですよね。まあこのあたりは本当ね、多岐にわたるので、その産業革命どころの、その蒸気機関が発明されて、で機関車ができて、でまたエンジンができて、車がねこんなに普及していった、その産業革命とか自動車革命とか、そんなところのレベルの話じゃないので、 本当その人間の生き方とか、生活の仕方、あり方、価値観、人生というか、人間ってそもそも何をして生きていけばいいのみたいなね、そんな話にまでこう広がるようなことなんで、これは本当ね、一人一人がよく考えるべきことだとは思うんですよね。まあどういうふうに感じられるかはここの、ね、価値観、いろんなものが左右するんですけども、ぜひ、これからね、言ってたらあっという間ですよ、本当に。そんなのふと気がつくと、もうスマホがこれだけ広がったか時のように、当たり前のようにもうね、いろんなところに人工知能が入ってて、生身の人間と接することがほとんどなくなっていくような世の中にあっという間になっていると思うので、そういう時のためにどうね、自分は考えておくのか、どんなふうにそれを捉えるのか、ちょっとこう意識しておいてもいいんじゃないかなと思います。さて、そんなところで、もう今日30日で、9月が終わりますか。明日から10月頑張っていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。